ニューヨークからこんにちは。第5回ニュースクリエイターワークショップへようこそ。ご参加どうもありがとうございます。私はニコレット・スコットと申します。 YouTube デジタルニュースパブリッシャーの米国パートナー担当で、本日のセッションのホストを務めます。また皆様方と今日のご一緒できるのを嬉しく思います。初めてのご参加の方、このワークショップシリーズはプラットフォームを使い始めたばかりの新しいクリエイター向けのものです。本日はアナリティクスと YouTube スタジオを取り上げます。ご自分のチャンネルを始めたい方や、使い方のヒントを求める方にもぴったりのセッションです。今まで同様、この動画の右のチャットボックスにぜひコメントをご記入ください。このワークショップは6回シリーズの5回目で YouTube スタジオを取り上げます。 YouTube スタジオは幅広いツールや機能をクリエイターに提供し、チャンネル管理を支援します。動画をアップロードしたその時から、動画やチャンネルのパフォーマンス分析まで YouTube スタジオで全てをカバーします。ワークショップの第1部では YouTube スタジオのタブや機能を説明します。第2部ではアナリティクスモジュールを深掘りし、チャンネルパフォーマンスの理解につながる主な表やデータポイントを見ていきます。今まで同様、最後にはライブの Q&A セッションを行いますので、右側の Q&A ボックスに質問を入れてください。本題に入る前に、前回のワークショップで取り上げきれなかったいくつかの質問を取り上げたいと思います。その前に、本日のプレゼンを私と一緒にしてくれる人を紹介します。アビール・デシパンデです。アビヒは YouTube のパートナーテクノロジーマネージャーで、さまざまなニュースパートナーを担当しています。テクノロジー以外の趣味はコーラス、読書と旅行で、奥さんのロシニさんと可愛いオーストラリアシェパードのカイロとニュージャージーに住んでいます。ようこそ。ニコレット、紹介ありがとうございます。皆さん、こんにちは。本日のワークショップへようこそ。参加ありがとうございます。では、質問を見ていきましょう。はじめの質問は2つの部分で構成されています。一つはパートナーの YouTube ショートの収益化の仕方、そしてニュースチャンネルがより大きくなるためのヒントを求めています。とても良い質問です。すでに YouTube ショートは2023年より収益化可能だと聞いていらっしゃるかもしれませんけれども、そのためには YouTube パートナーシップ YPP に参加していなければいけません。YPP の加入条件は4回目のワークショップで紹介しましたので、4回目ワークショップのオンデマンド動画をぜひご覧ください。とても良いアドバイスですね。2つ目の質問ですけれども、視聴者の動向をどのように把握することができるのでしょうか。それは収益化に役に立ちますか。アビーはアナリティクスすべての専門家ですので、彼にお願いします。とても良い質問ですね。実際、今回のワークショップではアナリティクスの部分で詳しくお話しします。そこでは動画のパフォーマンスの比較の仕方、視聴者がいつオンラインであるかをどのように理解するのか、トラフィック元の把握の仕方をお話しします。ありがとうございます、アビ。それぞれの回答でワークショップでよく出てきた質問のいくつかに対応できたかと思います。動画画面の右にある Q&A タブにぜひ質問を記入してください。ワークショップの最後でお答えしたいと思います。では、本日の本題です。YouTube スタジオとアナリティクスです。アビヒさん、お願いします。ありがとうございます。ちなみに、動画でお見せするスライドなんですけれども、多くのトピックやハイライトがスライドに書かれています。スライド資料はワークショップの後に参考として使っていただくことを目的としています。スライド資料はニュースクリエイタープラットフォームからダウンロードできます。それぞれのページからは主なポイントをお話ししますが、ワークショップを後でじっくりとご覧ください。では、早速 YouTube スタジオダッシュボードから見ていきましょう。これはスタジオにログインした時のランディングページです。中央には、あなたの最新のアップロードに関する主要なデータの概要が表示されているので、動画のリンクを 人気を把握することができます。視聴回数、平均視聴時間、いつ再生されるかなどのデータが見られます。右側には YouTube での問題があれば警告が出ます。左側には YouTube スタジオのタブやモジュールがあります。本日はこれらの一部を少し説明しますが、特にアナリティクスにもフォーカスします。まず最初に YouTube への動画のアップロードの仕方をお話しします。YouTube のスタジオのランディングページの右上には作成のアイコンがあります。アイコンをクリックしアップロードを選択します。次にコンピューターから対象ファイルを選びます。アップロードを設定終了前に停止した場合は、あなたの動画ページにドラフトとして保存されます。次のステップでは動画の詳細情報を追加していきます。適切なタイトル、説明情報やサムネイルです。ここでは自動生成サムネイルを使うか、自分で作るかを選ぶことができます。前のワークショップでは、適切なタイトルとサムネイルの大切さを細かく説明したので、コンテンツが視聴者の目につく可能性を高めるのに時間をじっくりかけて決めてください。一旦詳細を追加した後、コンテンツが子ども向けなのか否かを指定する法的義務があります。YouTube パートナープログラムに入っていれば、ステップ5は広告に関する設定と収益の有効化です。そこからは動画処理が完了すれば、終了画面やカードの追加や修正ができます。最後に公開の設定では、動画を具体的な時に公開するスケジュールを選択することができます。残るはパブリッシュボタンをクリックするのみです。次にライブ配信を見てみましょう。 YouTube スタジオランディングページの右上の作成アイコンに戻ります。今回はアップロードボタンのすぐ下の Go Live のオプションです。ここから2つオプションがあります。ウェブカメラでライブ配信をするか、配信ソフトを選ぶかを使うことができます。次に動画アップロード時と同じように、子ども向けかどうかを指定し、年齢制限のセッティングをレビューしなければなりません。次にタイトルと説明文を追加した後、配信のタイミングをスケジュールするか、いつもライブ配信しているのでしたら、前の配信設定をコピーすることができます。最後はライブダッシュボードで情報を確認し、ライブ配信を始めます。 YouTube スタジオダッシュボードの左側にある動画タブでは、一ところでチャンネルすべてのコンテンツを管理できます。アップロードした動画かライブの動画を選択し、一握りの指標や側面によるフィルターをかけることができます。サマリーでは各動画の主な設定の概要が見られます。例えば、各動画は公開されているか、収益化は有効か、著作権の件の申し立てや制限、や年齢制限、取り下げなどの制限が当てられているかを見ることができます。また動画別の視聴回数やコメントの総数も見られます。カーソルを動画の上に持っていけば、4つのアイコンが現れます。動画の詳細情報を修正したり、動画全体のアナリティクスにアクセスしたり、コメントを見ることもできます。動画にクリックすれば、さまざまなサブタブが現れ、動画を細かく編集することができます。ここではタイトルや説明文、サムネイルを変えたり、動画のアナリティクスの詳細を見たり、終了画面、カード、ミッドロールを追加したり、動画のコメントや収益化の設定を見たり、コンテンツや ID ポリシーを設定し、コンテンツマッチを確認することができます。コンテンツをスケールアップする中で、基盤となる設定には一貫性を持たせることは、チャンネルを通して一貫したルック&フィールと動画ライブラリーの管理の合理化につながることを念頭に置いておいてください。コメントは視聴者を引き込み、フィードバックをもらう良い方法です。しかし、チャンネルをスケールアップする過程では、関わり方が有用であるよう管理するツールが必要です。そこが YouTube スタジオのコメントタブの出番です。コメントタブからは、 動画をそれぞれ選択し、すべての公のコメント、あなたが定義したルール、例えば人を侮辱する言葉が何であるのかなどのブロック対象の表現で、レビューのために保留されているコメントを見ることができます。そしてスパムコメントであるかを見ることができます。またシステムが自動的に同定しブロックしたところを見ることができます。またフィルター機能では登録したステータスや今まであなたが返信したコメントかでコメントを並び替えることができます。
コメントの設定を編集するには、設定タイルをクリックし、サブメニューからコミュニティを選択します。ここでコメントのデフォルト設定の確認や、ブロックワードやユーザーの追加、チャンネルモデレーターの追加、コメントのオンオフ機能の切り替えなどができます。次に字幕のタブを見てみましょう。動画をアップロードすると、字幕タブから各動画の字幕もアップロードできます。字幕の下書きはドラフトフィルターで確認し、そして公開ボタンを押すと表示されます。コミュニティフィルターを使用すると、ファンから投稿された字幕を見ることができ、レビューして承認することができます。コミュニティで字幕の投稿を有効化するには、スクリーンの右上にある歯車のアイコンをクリックしてください。さて、クリエイターであれば、ストーリーの裏付けとして自分のオリジナルコンテンツではないクリップを使う場合もあるかもしれません。もし誰かがあなたのコンテンツに対して著作権を主張したら、どう対応するべきでしょうか？著作権の申し立てに対応するには、ビデオタブから該当する動画を選択します。すると、制限事項の欄に著作権の申し立てが表示されます。次の画面では、著作権の申し立ての詳細が表示されます。例えば、あなたのチャンネルへの影響、一般への動画の公開設定、また動画の収益化状況などです。さらに、画面下には著作権の申し立ての原因となったコンテンツを示す動画クリップが表示されます。これにはタイムコードと動画につけられた申し立ての種類も表示されます。ここでアクションを取ることができます。クレームに対して異議申し立て立てをするか、もしくはスタジオエディターを使ってクレームされたコンテンツを削除することができます。さて、次はマネタイズについてです。まだ YPP の参加資格がないクリエイターには、この画面のように YPP に参加するためのメッセージが表示されます。前回のワークショップのおさらいですが、YPP に参加するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、YouTube のすべての収益化方針に従うこと、また、YPP が利用可能な国、または地域に住んでいること、コミュニティガイドラインの違反がないこと、1000人のチャンネル登録者がいること、過去12ヶ月間の有効な公開再生時間が4000時間、または過去90日間の有効なショート再生回数が1000万回以上であること。YouTube パートナーシッププログラムに参加しているクリエイターの場合、収益タブでチャンネルの収益化の設定を管理できます。広告の収益化だけでなく、YouTube が提供するチャンネルメンバーシップなどのマネタイズ機能もあります。それでは、広告のマネタイズ設定を見てみましょう。まず、利用したい広告の種類と、広告を動画の前、間、後に再生するかどうかを選択できます。その選択が終わったら、ミッドロールを手動で追加するか、自動的に追加するかを決めることができます。動画の詳細ページから収益タブを選択し、その下にある手動で配置のハイパーリンクをクリックします。これでスタジオエディターが開き、そこでミッドロールを細かく調整することができます。広告の配置を編集する場合、ページ上部のタイムコードを入力するか、もしくは下のタイムラインを使ってドラッグ&ドロップすることもできます。これで YouTube スタジオのタブを網羅しました。このセクションを終了し、YouTube アナリティクスの話に移る前に、マクロ設定について簡単に説明したいと思います。チャンネル設定にアクセスするには、まず画面左下にある歯車のアイコンをクリックします。これをクリックすると、設定のサブメニューが開きます。サブメニューでは、 チャンネルのデフォルト通貨を選択できます。アドセンスアカウントをリンクしたり、チャンネルタグを編集したり、チャンネルを管理するユーザーを追加したり、そしてブロックワードリストを含むチャンネルのコミュニティ機能の設定ができます。この設定メニューには多くの機能がありますので、ワークショップの後に時間をとってこれらの機能に慣れ親しんでください。最後にご注目していただきたい設定があります。あなたのチャンネルが子ども向けであるかどうかを指定する機能です。以前のワークショップで聞いていただいたように、 YouTube は責任の原則を守り、責任あるプラットフォームを構築することを約束しています。その重要な要素の一つが、プラットフォームが子どもにとって安全であることです。設定ページのチャンネルサブメニューで、あなたのコンテンツが子ども向けであることをチャンネル全体レベルで設定することができます。また個々の動画レベルでこれを設定することもできます。このオプションを選択した場合は、チャンネルにアップロードしたすべての動画を確認し、指定する必要があります。さて、これでワークショップの第1部は終わりです。では、 YouTube アナリティクスの話に移りましょう。これまでのワークショップで学んだアナリティクスの概念についておさらいしましょう。概要タブでは、チャンネルの主要な指標を見ることができます。例えば、視聴回数、総再生時間、購読者数の変化などです。各指標をクリックすると、グラフが表示され、より長い期間でのトレンドを確認できます。ページ上部のタブでは、他のディメンションでデータを表示できます。そうすることで、リーチの広さ、視聴者がコンテンツを見ている時間の長さ、YouTube パートナーシッププログラムに参加しているチャンネルの収益額などを理解するのに役立ちます。詳細モードでは、グループや特定のフィルターなど複数の指標を比較することで、より深いインサイトを得ることができます。詳細モードは、シリーズや動画のパフォーマンスに関して実用的なインサイトを得たい場合にご利用ください。良い使用例としては、特定のシリーズのグループを作成し、どのシリーズがクリック率、インプレッション率、視聴回数が高いかを比較するという使い方です。それでは、これらの機能のいくつかを詳しく見ていきましょう。オーディエンスインサイトカードというのは、動画やチャンネルのパフォーマンスを理解しやすくするために追加された新しいツールです。視聴者が YouTube で何を見ているかを確認し、実験を行いつつ、徐々にコンテンツ戦略を練り直すのに役立ちます。このカードには3つのディメンションがあります。まず、視聴者が見た他のチャンネルです。これはそのままです。あなたの視聴者が見ている他のクリエイターや他のチャンネルを把握できます。結果は、過去28日間に両方のチャンネルを定期的に視聴した視聴者の多い順で表示されます。また、視聴者が見た他の動画も確認できます。視聴者が最近見た他のチャンネルの動画が表示されます。この結果は、過去7日間にこれらのビデオを視聴した視聴者の多い順に表示されます。また、人々が検索している動画もわかります。ここでは、あなたのチャンネルに関連するトップの検索で、人々がコンテンツに満足しなかったもの、古かったものなどを把握できます。この3つのカードは、視聴者がどのようなコンテンツを求めているのかを知るのに役立ちます。新しい動画のアイデア出しやパフォーマンスの傾向把握にご利用ください。また、他のクリエイターが制作しているコンテンツも見てください。何が視聴者の共感を呼んでいるのか確認しましょう。ただし、クリエイターとして自分が興味を持てるコンテンツに取り込むことも重要です。時間とエネルギーを費やす長い道のりとなりますから、自分の使命に対して忠実であることというのがとても重要です。このオーディエンスインサイトカードは、アナリティクスの視聴者タブにもあり、視聴者が YouTube を利用しているのかどうかを知ることができます。これを利用してライブイベントやプレミア公開のスケジュールを立ててください。ただ、注意点として、公開時間は動画の長期的なパフォーマンスに影響を与えるわけではありません。そのため、このツールはライブイベントやプレミア公開のスケジュールを立てるときには便利ですが、動画のアップロードのためにこのツールにこだわる必要はありません。 さて、ここまででマクロなデータトレンドについて見てきましたが、動画レベルの分析を見てみましょう。アナリティクスのページの右上にある詳細モードに移動すると、このような画面が表示されます。動画コンテンツのパフォーマンスの推移をここで確認できます。比較対象ボタンをクリックすると、ライブラリにある動画を比較できます。また、このグラフのようにアップロードの後、しばらく経ってから再生時間が急増する動画があります。このような再生時間の急増の原因を調べることをお勧めします。これはニュースクリエイターにとっては、ニュースが再浮上するとコンテンツへの関心が再び高まるかもしれないので、特に重要なことです。また、このようなトレンドを理解することで、エバーグリーンコンテンツでチャンネルの再生時間を増やす戦略を立てることができます。
長期的トレンド以外に、初めの24時間のパフォーマンスにも焦点を当てることができます。役に立つツールは、アップロード後の最初の24時間のパフォーマンスの感触を得ることです。この表は、パフォーマンスが一番良いものと一番悪いものを並べ比べるもので、自分の視聴者に何が受けるのか受けないのかを見ることができます。このツールでは、比較対象のタイムラインを変え、他の指標を追加することができるので、どれぐらい広く視聴者に引きつけているのかをよりよく理解することができます。この一連の表は2019年以降のものなら、どの動画にも使えますが、いっぺんに100本の動画しか見ることができません。ここでは、公開からの初めの24時間、7日間、あるいは28日間を選ぶことができます。どの期間かは、コンテンツのタイプや知りたい情報によって決めます。例えば、多くの推奨トラフィックの対象となるエバグリーンコンテンツを作成しているチャンネルの場合は、最初の7日から28日間にフォーカスをした方がいいかもしれません。その一方で、話題の出来事に関するコンテンツを作っているか、トラフィックのほとんどが1日目であったり、初日のパフォーマンスを重視していらっしゃるのなら、最初の24時間のパフォーマンスが良いでしょう。このレポートが効果的である理由は、同一の時間帯における複数の動画のパフォーマンスが分かるからです。3ヶ月前に公開した動画と公開したばかりのものを比較する代わりに、動画の同じライフステージで見ることができます。公開時間を選択したら、次は視聴回数、インプレッション、CTA などの側面から比較することができます。下に行けば、その指標での上位、平均、下位の動画のリストが見えます。前のワークショップでも紹介しましたように、どのサムネイルのデザインならクリック率を上げることができるかを理解することは、チャンネルパフォーマンスの最適化につながります。先ほど見た24時間のパフォーマンスの動画が、画面がその第一歩です。点の表に戻り、インプレッションを見るだけではなく、今回はインプレッションクリック率で並び替えることができます。CTR はサムネイルやタイトルを含む動画のパッケージを評価する上では役に立つ指標です。また、動画のトピックへの関心にも関連しています。24時間、7日間、28日間の比較をした後、インサイトを引き出し始めることができます。まず、パフォーマンスが一番良い動画と悪い動画を見てください。何らかのテーマやサムネイルに違いはありますか？タイトルの戦略によってパフォーマンスには差がありますか？パッケージングは動画の内容を正しく反映していますか？この例では、明るいサムネイルがで文が一番短いものがパフォーマンスが一番よく、特に長いタイトルや細々としたサムネイルは低い CTR になっています。パッケージの戦略は CTR にとって大切ですが、動画のトピック自体も忘れなく。アナリティクスのタブのランディングページに戻りますが、最初の24時間は、個々の動画のパフォーマンスを調べる上で選択できることを指摘します。これが追加されたのは、YouTube の、レコメンデーションシステム、推奨システムにとって最初の24時間が大切であるからではありません。 最初の24時間は必ずしも動画の後のパフォーマンスを示すものではありません。というのも、公開後何週間や何ヶ月後もパフォーマンスが良い動画もあるからです。この機能を追加したのは、クリエイターが初めの24時間のパフォーマンスを比較したがっているからです。これにより一つの動画を深掘りしたり、同じライフステージの複数の動画を比較することができます。これは、初めの24時間を使い、類似するトピックの動画を比較した例です。ここでは24時間の視聴回数、ABD 登録者での違いが示されています。チャンネル単位で比較するか、動画単位を決めでやるのかを決めるときには、どのインサイトを得ようとしているのかを考えてください。ある動画のパフォーマンスが期待に添えなかった理由を求めているのなら、似たトピックやフォーマットシリーズの動画と直接比較した方がいいかもしれません。より広くどのコンテンツが CTR、ABD などの観点からチャンネルに合っていないかというトレンドを見たいのでしたら、チャンネルレベルで見た方がいいでしょう。個々の動画パフォーマンスを見ていく中で、あなたのコンテンツを視聴者がどのように見つけているのかを理解することも良いかもしれません。トラフィック元で、そのタブにあるデータは具体的にどこであなたのコンテンツが視聴者の前に出てくるのかを示しています。推奨動画は見ているページの右側の次の動画の下か、モバイルアプリでは再生画面の下の次に自動再生する動画として現れます。これは大衆アピールのトラフィック元として考え、インプレッション数 CTR 平均時間をこの視聴者群でのパフォーマンスを把握する指標として見てください。より深いインスタントを得るためには、推奨動画をクリックします。次には検索機能はホームフィードや話題のあるいは登録フィードからのトラフィックを参照します。深い分析は YouTube のランディングページからのホームフィードのトラフィックと登録者のフィードというふうに切り分けてみることをお勧めします。次はYouTube 検索ですけれども、これはユーザーのブラウザーやプレイヤーで提供されるものもあります。どの検索クエリで視聴者があなたのコンテンツを見つけたかを示します。これによりタイトル、好まれるフォーマット、そしてあなたの名前やブランドの知名度を知ることができます。例えば、ミームレビューのような人気フォーマットのタイトル検索からチャンネルに来る人が、チャンネル名で検索する人よりも多いことがわかるかもしれません。これは視聴者をそのフォーマットを強く好むことを示し、そのフォーマットをより多く取り込むようにするかもしれません。通知は新しい動画公開に伴い送られるアラートです。モバイルプッシュかメールで送られます。新しいアップロードのトラフィックにエンジンをかけますが、それはトラフィックの大部分ではありません。デフォルトで YouTube からは、よく見るチャンネルからは、あるいは登録チャンネルからたまにしか通知を送りません。公開ごとに通知してほしい登録者は、登録ボタンの横のベルボタンで設定できます。そのソース、特に CTR のデータと推奨ビデオのデータを比較してみることをお勧めします。これによってふらりと来る視聴者と登録者のコンテンツの受けを把握することができます。YouTube Analytics のランディングページからは素早く最新アップロードした動画のパフォーマンスを見ることができます。そのためには右側の動画にクリックをします。個々の動画にクリックするとパフォーマンスの内訳を見ることができます。まず正常化した比較を見ることができます。視聴時間や回数を表でまた前の動画との比較として見ることができます。この画面での例では、動画のパフォーマンスを示す青い線は灰色の部分の下の方にあります。これは今までの動画よりは平均を下回るパフォーマンスであることを示しています。 このような可視化ツールを使い、個々の動画の業績をチャンネル平均と比べることによって、特に成功、失敗しているものをコンテンツとメタデータの観点から分析してみましょう。視聴者保有からあなたの動画がライフタイムを通して注目を得続けることができるのかを見ることができます。平均視聴時間と直接関連があり、この表では何パーセントが何秒の時点でまだ見続けているのかを見ます。大きな山や谷に注目し、コンテンツと照合しましょう。注目が突然落ち込むということは、そのタイムコードで何かがあったことを意味し、視聴者が離れたことを意味しています。その一方で、突然ぐんと上がれば、その部分が繰り返し再生されていることを意味しています。
次は相対的な視聴者維持率です。視聴者維持率と同様に相対オプションを押すと、あなたの動画が類似する YouTube 動画と比較表示されます。相対的な視聴者維持率は、同じような長さの YouTube 動画と比較して、その動画の視聴者維持率を示します。グラフが高い場合は、他の YouTube 動画の同じ時間枠と比較して、多くの視聴者があなたの動画を見続けていることを示します。最後がリアルタイムのアクティビティです。これは視聴回数やトラフィックソースなど、一握りの動画パフォーマンスの指標に基づき、水星動画パフォーマンスを表示します。動画公開直後はこれ便利ですけども、視聴の発生とレポートへの表示には数分の遅延があることに注意してください。正確な情報を得るには、最初の48時間から72時間の詳細な分析データを見ることをお勧めします。このレポートは、最新の動画パフォーマンスの確認と、過去のパフォーマンスの低い動画の調査にご利用ください。最後に、チャンネルパフォーマンスを全体的に分析する方法について紹介しましょう。YouTube アナリティクスの様々なツールについて見てきましたが、チャンネルのパフォーマンスを信頼するにはどうしたらいいのかと疑問に思うかもしれません。どのアナリティクスレポートでも次のことが重要です。まず、適切な並び替えをしてください。各データポイントをクリックして動画を並び替えます。基準に基づき動画をランク付けすることができるからです。例えば、インプレッション数で並び替えれば、どの動画が最もアピール度が高いかを知ることもできます。平均視聴時間数で並び替えれば、視聴者維持率の高いコンテンツを確認できます。次にパターンを探しましょう。データポイントを整理し、レポートを確認するときには、コンテンツにパターンや類似点がないかを探しましょう。視聴回数が上位の動画には共通するテーマがありませんか？クリック率が高い動画にはサムネイルやタイトルに共通の要素がありませんか？そして、また成功も失敗も受け入れましょう。成功を見ることは重要ですが、成功しなかったものを分析し、今後避けるべき戦略、コンテンツ、テーマを知ることも同じぐらい重要です。最後に、複数のレポートを使用して全体像を把握しましょう。重要なレポートや指標は一つではありません。複数のレポートを使いこなしてインサイトを得るようにしましょう。それぞれの指標とそのパフォーマンスが分かれば、コンテンツのパフォーマンスを深く理解することができます。これから Q&A を始めます。まだの方は右側の Q&A から質問を投稿してください。各ワークショップでは課題を出します。宿題のようなものですが、成績がつくわけではありません。これは各ワークショップで学んだことを各自で試してもらうためのものです。本日の課題は、YouTube スタジオの動画比較表を使った練習です。どの動画が一番パフォーマンスが高かったかを判断してください。ありがとうございました。とても役に立つ情報で、私自身もいくつか勉強になりました。本当に重要なトピックですよね。皆さんのお役に立てたなら幸いです。さて、いよいよ Q&A の時間です。それでは、チャットボックスに寄せられた質問を見ていきましょう。最初の質問ですが、コンテンツに対する視聴者のエンゲージメントを理解するにはどうしたらよいでしょうか？ いい質問ありがとうございます。YouTube スタジオには非常に多くのレポートやグラフがあり、特定のシナリオでどれを使うべきか少し迷うかもしれません。視聴者エンゲージメントについて考えるとき、2つの指標が重要となります。最初に見るのは平均視聴時間です。これによってどの動画が実際にずっと見られているのかがよくわかります。平均視聴時間が長いということは、私が作っているコンテンツはその動画の期間中、視聴者を引きつけているということが理解できます。また視聴者維持率も見ます。これも重要なグラフです。ビデオのどの部分で視聴者数が急上昇しているのかというのが分かります。この視聴者が急増する理由、また長いセグメントを見続ける理由を把握できれば、どのようなコンテンツがそれを可能にしているのかというインサイトを得ることができますし、今後のコンテンツ戦略に役立てることができます。もちろん、視聴回数やインプレッション数のような単純な指標もあります。視聴者が実際に視聴している、あるいは視聴しようとしている動画はこれだというようなハイレベルな見方もできます。しかし、先ほど述べた2つの指標は、どのコンテンツに関する視聴者のエンゲージメントが高いかを知ることができると思います。次の質問です。サムネイルのクリック率は何パーセントが良いのでしょうか。これもいい質問ですよね。私もパートナーからいつもこの質問を受けます。クリック率についてどう思われますか。またしてもいい質問ですね。クリック率についてはプラットフォーム全体で一つのマジックナンバーがあるわけではありません。なぜならコンテンツの種類によってプラットフォーム上でのエンゲージメントの基準が異なるからなんです。エンゲージメントの基準が違います。ですから、クリック率を比較したり測定したりするには、類似の動画や類似のチャンネルのパフォーマンスを実際に見てみて、自分のチャンネルと類似しているチャンネルで予想されるクリック率を把握することが重要です。だからプラットフォーム全体で一つのマジックナンバーは存在しないのです。でも似たようなコンテンツを測定すれば、クリック率がどうあるべきかを把握できますし、クリック率が同等でない場合は改善の余地があるということが分かります。素晴らしい提案ですね。始めたばかりのクリエイターは、特に尊敬するチャンネルをいくつか見てみて、そのクリック率がどのようなものか見てみてください。で、できれば彼らがサムネイルや戦略でやっていることを真似してみるといいと思います。特に始めるときはこれが重要になってきます。そうですね。自分が作ってるコンテンツと同じようなチャンネルがあり、そのクリック率がとても高いということであれば、そのチャンネルがどのようにコンテンツにタイトルをつけているか分析するのです。これで改善箇所を特定することができます。次の質問は、私が個人的にパートナーからいつも受けるものです。これについては少し誤解もあることを承知しています。 YouTube のショートを何時に投稿するかは重要でしょうか。他のプラットフォームではアナリティクスでフォロワーがオンラインになっていることを教えてくれた時に投稿するようにしていますが、 YouTube ショートの投稿のタイミングはあまり重要ではないと言われたことがあります。これは本当でしょうか。何時頃に動画をアップすればいいのか、またそれがですね、推薦されるかどうかに影響しますか。何かご意見をお聞かせください。そうですね、難しい質問です。まず、動画をアップロードする時間帯は重要なのかという疑問について考えてみたいと思います。実は YouTube は高度な計算を行っておりまして、視聴者とコンテンツのマッチングをしています。で、動画が投稿される時間帯はその最終的な結果にほとんど影響を与えません。どういう意味かというと、 動画をプラットフォームに投稿するときは、その動画の生涯にわたってパフォーマンスを見通した方がいいということです。東部時間の午前10時に動画をアップロードしようが、太平洋時間の8時にアップロードしようが、その動画が視聴者を引きつける内容であれば、それは視聴者に届くはずなのです。で、それが数時間後なのか、もしくは24時間とか72時間後になるのか、あるいは数週間後になるのかは、コンテンツそのものと視聴者がそれにどう関わるかによって決まります。ですから、私であれば動画のアップロード時間はあまり意識しません。ただ、ライブ配信とプレミア公開は別物です。ライブ配信を行う場合は、その時間が非常に重要です。特定の時間帯にオンラインの視聴者に向けてライブ配信を行う場合、そのような時間帯にライブ配信をスケジュール組むことは非常に理にかなっています。というわけで、これだけ補足しておきます。もう一つ注意点ですね。特にニュースや時事問題の場合、本当に話題性のあるニュースでは、人々が検索する時間帯に投稿することでインパクトが出る可能性もあります。人々が検索する時間帯ということであれば勢いがつきます。これは推奨授業を今説明していただきました。またワークショップでも優れたタイトルの作成方法、キーワードの入れ方、サムネイルの作り方についても触れてきました。
確かにそうですよね。それに補足したいと思いますけれども、緊急に出さなければいけないというふうに思うコンテンツがあれば、自分に一番合ったものをし、できるだけ早くそれを出す方がいいと思います。おっしゃった通りだと思います。では、もう少しクリック率のことを説明してくれますか。また、都市別にアナリティクスを見ることができるんでしょうか。クリック率なんですけれども、これも良い質問なんですけれども、クリック率はどれぐらいの頻度で自分の動画に対してクリックする機会があったときにクリックをしているのかということを示唆するものです。誰かが YouTube のプラットフォームに載っていて、あなたの動画のサムネイルを見ているかもしれません。また、ホームページであなたの動画にクリックする機会があるかもしれません。これらは視聴者が、動画を見始める機会を与えているものです。クリック率というのは実際に何回クリックされているのかということを示しています。動画が実際クリック可能である機会がどれぐらいあるのかということを示すものです。アナリティクスの方なんですけれども、地理別の内訳があります。これは地域から国に至るまで分けてはおりますけれども、都市別でやるということは必ずしもありません。でも、これはまた折ってお答えすることができます。例えば、アナリティクスでは、特異的に何か提供することができるかもしれませんけれども、国レベルが一番細かいレベルに通常なっています。しかし、将来的に出すのかということに関してはまた折ってお答えします。次の質問はリールに関することです。ここ5週間、このコースを通じてリールを作ってきました。リールのは後で投稿するようにスケジュールすることができますか？そして管理している複数のチャンネルに同時に投稿することができますか？という質問です。面白い質問ですね。リールを考えてみますと、これは動画のチャンネル上にパブリッシュしている異なったセットのものなんですけれども、これはもちろん後で公開するというふうに設定することができます。これはリールをどのように公開するしたいのかということに思って決めることです。先ほどの質問の、今の質問の後半部分は何でしたっけ？それはですね、質問をもう一度見せていただけませんか？ですね、まあ、これをまた後でお答えしましょう。まあ、ちょっと長い質問だったので、ちょっと2つ目の質問のところを忘れてしまいました。あと、最後1つ時間、 質問をお受けする時間しか残っておりません。これはインスタグラムに関することで、他のソーシャルアプリのそれを表面化する方法のことなんですけれども、複数のプラットフォーム向けのものを作るのは、時間削減にかかりますけれども、ウォーターマークやメタデータに合わせて何か YouTube には制限があるんでしょうか。まあ、アルゴリズムのことも理解したいというふうに考えていらっしゃると思いますけれども、初めの部分をお答えいただけますか。はい。まあ、私たちからのガイダンスというのは、YouTube に何かアップロードするときに、それが動画であっても、あるいはショートのような具体的な動画であっても、一番いい方法は、ウォーターマーク、他のプラットフォームのウォーターマークをつけない方がいいと思います。と言いますのも、それがあると、それがなければ、これをプレミアムの YouTube ショートのプラットフォームにアップロードしているコンテンツであるということを示すからです。ウォーターマークベースのショートをアップロードすることを避ける方がいいかもしれないというふうに考えていますけれども、どう思いますか？まあ、あるコンテンツがあれば、それは YouTube に載せるべきだと思っています。アルゴリズムのところなんですけれども、ウォーターマークが他のプラットフォームのものがついていたら、プライオリティを落とすというようなことはしておりません。で、パートナーにはできるだけスケールアップをし、他のプラットフォームのために作ったものを YouTube に載せることを推奨しますけれども、大切なのはできるだけこれは YouTube 向けに作成されネイティブであるように感じるようにした方がいいということであります。で、将来 YPP やショートの、収益化などをしたいというふうに考えていらっしゃる方には、そういうようなやり方をすることが大切だと思います。そうですね。リールに関する最後の質問に戻ることができます。これは同じリールを管理している2つのチャンネルに公開することができるのかという質問です。はい、それは問題ありません。これはプラットフォームに公開する動画として扱いますと、同じコンテンツを2つ異なったチャンネルに公開していることになります。チャンネル側のが何向けなのかによりまして、名前の付け方などを変えた方がいいかもしれませんけれども、能力的には同じあるいは似たようなコンテンツを複数のチャンネルに公開することはできます。しかし、なぜそれをするのかということは考える必要があると思います。私も思っておりました。もしかしたら、チャンネル別に違う登録者、視聴者がいるのかもしれません。同じものを見せる必要があるのかとか、そのようなことを理解し、戦略を考えるのがいいと思います。YouTube での一般的なルールとしては、視聴者をまず初めに考えなければいけないということですので、違うチャンネルを作ったり、同じ動画の違うバージョンを出すときには、誰が視聴しているのか、登録しているのかということを考えてほしいと思います。もしかしたら、複数のチャンネルを通して、そういうふうにちょっとバージョンを変えたものを投稿するのは負担になるかもしれませんので、そういうような理由もちゃんと考えた方がいいと思います。今日は質問に関しては、時間はこれだけになりますけれども、皆様方と時間を一緒に過ごせたのはとても楽しかったと思います。お役に立てたでしょうか。シリーズの最後のセッションは2週間後ですけれども、特別なゲストとの談話と Q&A がありますので、12月14日の水曜日をぜひ取っておいてください。とても良い、逃したくないセッションになります。そして最後に、今回のセッションの感想をぜひアンケートでお知らせください。2分間しかかかりません。エンゲージメントパネルが右側にありますので、それで、クリックして使ってください。今回はご参加どうもありがとうございます。アビヒさん、本当にいい参加してくれてありがとうございます。あと2週間後の最後のセッションでまたお会いしましょう。ありがとうございます。